筆箱ラジオ食堂、毎度おなじみ、ラジオ食堂主催の坂谷でございます。収録が飛びまして、今回は筆箱になりました。皆様、ご理解ご了承のほどよろしくお願いします。というわけで今回筆箱するのはですね、ラジオ食堂の第128回、2016年夏休みにバイク旅行で九州に行ってきましたよでございます。8月の地獄のような暑さもだいぶ緩んでまいりましてですね、だんだんレジャーシーズンに入ってまいりました。9月といえばもちろんバイク旅行のシーズンでございましてですね、今年もどこに行こうかなと楽しく検討しているとこです。九州か四国どちらかかなとは思っているんですが、まだ決めておりません。で、8年前なんで、坂谷は尼崎に住んでまして、で、当時は難波紅鶴もよく顔出してたんですね。で、今は亡き白鯨ラジオもっこもこパレードも健在でしてですね、難波紅鶴でセシュアルデヒドの柏木兄弟ともですね、こうやって公開収録断続する時もあったんですね。まあ8年前なんでね、懐かしいなという感じしかしないですけれども。今聞き直すと、宮崎って俺結局この時行ったきりなんだよなとか思って、また久しぶりに宮崎行きたいです。宮崎はとにかくうどんと焼酎ですよね。うどん美味しかったですし、日本の芋焼酎の代表といえる霧島ブランドがある宮崎県でございましてね。どの店行っても霧島が5種類ぐらい 置いてあるみたいなね。すごく楽しかったです。やっぱり僕は九州は大好きなんですけれども、九州南の方がね、好きだなと今になって思います。宮崎と鹿児島と、ここら辺はね、好きですね。まあもちろん福岡も大分も好きですけどもね。佐賀と長崎は、まあ、いいか。そういうのは。はい。ということで、この当時はまだ、坂谷は 110cc の原付2種に乗っておりました。で、この2年後ぐらいに、確か、中型免許取るんですよね。だから、ね、長いですよね。もう、原付2種乗ってた時代が。まあ、世の中は、そろそろ、普通の原付免許で原付2種乗れるようになるらしいですし、時代の流れを感じます。というわけでございましてですね、今回プレイバックするのは、ラジオ食堂の第128回、2016年夏休みにバイク旅行で九州に行ってきましたよでございます。出演者は、柏木兄弟、ブッチョ柏木さんと、兄脇博士でございます。どうぞ。ラジオ食堂坂谷ですけれども、今回はですね、なんかすっげえ久しぶりに難波紅鶴さんにお邪魔しまして、こうやって収録しております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
お願いします。
では今回はですね、難波紅鶴さんということで、ゲストの方に来ていただきました。どうぞ。
どうも、柏木弟です。
青春アルデヒドの兄脇博士こと柏木兄です。
あ、お久しぶりですね。
そうだ
ね。なんかこういう感じで、はい。
そう、久しぶりなんですね、坂上さん。
あ、結構、あ、まあ、あれですね、5月の方に、ラジオ食堂の、名前を決めるっていうので、皆さんに無駄な時間を使わせてしまうという。
結果何になったんですか？
結果、ラジオ食堂シーズン2っていう、
ああ、期間でよかったやんけ。
結局期間でええやんけっていう話になったんですけどね、あれ。
まあそんなラジオ食堂も。
ラジオ食堂もね。
無事復活。
復活して、ようやくですけども、リスナーさんも戻ってきてくださって。
ああ、よかったですね。はい。
まあだいぶ好調に。
野生動物みたいに言いますね。うちの村に鶴が帰ってきたみたいな話。
ね、帰ってきました。
まあすぐは帰ってこない
でしょ。あ、でもラジオ食堂シーズン2を、初めて iTunes に登録した時の、ランキングの上がりっぷり、えぐかったっすね、あれ。
へ
ぇー。あれ、やっぱり iTunes って、新規、登録というか、新規追加が一番ポイント高いじゃないですか、多分あれ。
ああ、そうなんや。
そうなんやな。
だからあれの爆上げっぷりやばかったですね。なんか世界トップ62位とか言われました。
あ、やりましたね。
だから、一回、ラジオを終わらして、もう一回、リブートしたらですね、あれ、爆上げするんですよ。
へぇそうなんや。
あ、でもあれ、もしかしたらその間に流れ落ちていくリスナーさんがおそらくはいるんで、それは結構ディスキーな話にはなるような気がしますけども。
まあまあまあまあ。
まあまあまあまあまあ、まあ、そんな。まあ、
やめて、戻りますって言いながらほんまに戻ってくるラジオ珍しいですからね。
あ、それでも珍しいですよね、実際のところ。
ちょっとだけやり直すとかあるけど、はい、元の形で再開は結構レアな気がしますね。
ですよね。あと、自画自賛の話ですけど、戻ってきて、まともに更新するラジオ珍しいですよね。
いや、そうですね。
これ。
いや、めんどくさいもん。
ほんまに。一回やめて戻ってきたやつに限って、不定期更新ですって、ね、言い出すっていう。いや、
逃げ道作りたいからな。
はい、もう。
難しいよ、不定期更新の方が。
あ、そうそうそう。あれ、無理ですね。はい。
生活にしちゃう方がいいですよね。
ね。
はい、というわけです
。あ、はい、まあ、ということで、今回はですね、夏休みですね、8月の第1週に、九州の方にですね、はい、ツーリング行ってきましたんで、そのことをですね、公電の旅立ちということで、今回話させていただこうと思います。まずですね、童貞を申し上げますとですね、まず大阪港から、サンフラワーに乗って、大分まで行
きました。まずそこで1食目ですね、バイキング。
サンフラワーバイキング。
大して食うもんない。
バイキングはいいよ。
バイキングしかないです、レストラン、サンフラワー。
あ、そうです。
1500円くらいですよね。
はい、はい。
ちょっと安い。
あれってうまいですか？俺食ったことないです
けど。あ、まず絶対食うようにしてるんですけど、思ったよりうまいですよ。
あ、そうなんですか？
全部がうまいっておべっかまでは言わないですけど、
はい、
ちょっとこれ気遣ってこんなんやってくれるんやみたいな料理が2、3個あるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、時間が基本的に出港したらすぐにオープンして、2時間か3時間くらいで終わるんですけど、
はい、
その間ずっと折れるから、
はいはい、
トラックの長距離ドライバーの運転手はみんなビールとか買って、
はい、
そこでバイキングを当てにずっと食い続けながら酒飲んでますね。
へー。
めっちゃいいよ。
3時間の方で閉まるんや。
途中で閉まるんですよ。
へー。
いや、まあ僕の場合、フェリー乗ったら、今写真出てたりするんですけど、絶対このカップヌードルと、日清の冷凍食品食べるんですよ。
あ、そうなんや。
へー。
冷凍食品ってあれですか？自販機の。
そうそうそう、自販機。
あー。
日冷か、日清ちゃう。日冷っす。
日本冷蔵、はい、冷凍か。
はい。なんでかっていうと、今時もフェリーでしかこれ食えないじゃないですか。
あー、確かに。まあ。まあ高速道路で無人駅系は結構多い、
ね。ああ、そうですね、そうですね。で、ガキの子のフェリーにばっかり乗ってた時にですね、この、田舎が徳島やったんで、ほとんど実家がそうやったんで、で、当時はその明石大橋とかも全然なかったんで、
そうなんや。
そうやったんですよ。だからこのフェリーでカップヌードルを食うっていうのが僕の中ですげえうまいことになっているんです
よ。はあ、まあそういうのあります
ね。それはあ
なんかカップヌードルって結構シチュエーションで味が染み込んでるとこがあるんで、
カップスターに限ってプールサイドで食うから、
はい、
カップスター食ったプールの塩素の匂いを思い出すみたいな。
ああ、そうそうそうそう、
ありますね。
はい、
は
い、まあということで話しそれましたけど、サンフラワーで大分まで行って、大分から宮崎まで行って、
はいはい、
宮崎から鹿児島で、鹿児島から熊本で、大分に帰ってきてサンフラワーで帰ってくるという。
ああ、九州の回りにくい方ですね。
そうですね、
南半分。
ああ、そうです。今まで私九州の北部はだいぶ行った、だいぶというか2回だけしか行ったことないんですけど、それほとんどもう福岡しか行ってないような状態だったんで、まあ今年こそ南の方行きたいなという
ね。いいな、宮崎行きたいな今。
うん、宮崎とかね、鹿児島とかね、こっから行こうと思うと飛行機乗るかっていう話になりますから。
そうです、飛行機が一番楽かつ安いっていう。
そうですね。でも飛行機乗って鹿児島とか宮崎行くんやったら、そうやったらもっと選択肢出てきますから。
あー、そうか。
北海道とか沖縄とか、なんなら海外と、そこまで値段も変わらへんし、
そうや
ん、手間も変わらへんからね。
やっぱ北海道、沖縄若干チート感があるんでね。
ねえ。
確かに気楽に簡単な割に楽しいし。
いや、楽しいし。
まあ大阪はね、恵まれてますよね。
ピーチ航空が、
だいぶ。そう、LCC 天国なんで、はい、やっぱり沖縄と北海道が異常に近いですよね、感覚的に。
まあ、そんな中、
はい、はい、そんな中、はい、行ったんですけども、フェリーの中で食うはカップヌードルと日霊の冷凍食品のうまさ以上という。
確かに。やってみようかなとは思うな、言われたら。
もう毎回こう 光栄ですね、僕。
けど、サンフラワーバイキングをぜひ一回やってほしい、ね。サンフラワーバイキング。船でバイキングするっていう感じ。
まあ確かにね、船やから何でも楽しいみたいなとこあるからな。やっぱり。
やっぱりなんかずっとやってはるから、なんかそれなりのソリッド感というか、なんか気の利かせ方があるなって思うんで、面白いですけどね。
なるほど。
次行きますけども、まあこちら大分に着きましたということで、これが私のバイクなんですけども。
これ何 cc なんですか？
これ 110cc ですね。
あ、110cc のスクーター。
ああ、はい、そうです。
ああ、結構最強ですね。
そうですね。私、このバイク、実は小型の免許しか持ってないんですけどね。
あ、渋い。
まあ、いわゆるピンクナンバーという形なんですけども、その免許だけ持ってて、飽きたら中型にしようかなとは思ってたんですけども、結局、未だに、もう10年ぐらい経つんですけど、飽きてないんで。
小型いいっすよね。僕、中免持ってたけど、小型に乗ってましたもん。
あ、そうですか。
はい、けど、これでサンフラワー乗ったら、人間とバイクでいくらですか？
だいたい1万2000円ぐらいですね。
ああ、まあ、けど、車考えたら安いな。
そう
ですね。ね。
車入れると1万7000円ぐらいいくんです
か、ね、?2 万ぐらいですね。
あ、2万ぐらいいきます
ね。はい。なるほど。
はい。ということで。で、まずですね、大分の方で、朝風呂で、竹川田温泉っていう、たまたま近くにあったか行ったわけなんですけど、これ別府港に着くんですけども、別府港では割と有名な温泉らしいんですよ。
へぇー。はい。まあ、大分なんか特にほんまに温泉天国やから、
はい。
いいですね。
まあ、大分というか、九州全体が温泉天国です
ね。全部火山あるから。
はい。はい、うん、大分もそうだし、鹿児島もめちゃめちゃ温泉多いですね、あれ。
そうですね。
はい。
まあ、さっくずっと噴火してる火山があるような街ですから、ね。
はい、そう。いや、北海道と九州おかしいですよね、あれ。
うん、
私、ラジオ食堂の中で、関西エリアで寿司堂とか、くら寿司見るぐらいの頻度で、温泉見るっていうふうに、北海道で言ったんですけど。
ああ、確かに。
あれは、割とそうなんですけど、鹿児島とかも、かなりそんな感じで、寿司堂とかくら寿司見るぐらいのタイミングで見ますね、あれ。
確かに。日本橋、大阪日本橋でコンビニ見るより裏ビデオ多いっていうの
はい。っていうので、温泉入って、まず、フェリーから降りましてですね、朝ごはんということで、ちょっと意識高いっぽいカフェ、
なるほど。
まあ、モーニングやってますんで、そういうところに行ってきたんですけど、ちょっと大分行って、どうしても食いたかったやつがあってですね、団子汁っていうんです
ああ。
団子汁って知ってらっしゃいます？
団子汁も、団子汁とか言い方もする。
そうですね。
はい。みんなが思うイメージで言うと水筒に近い。
ああ、そうですね。もう、ね、まんま水筒ですね。
一応、けど、使ってる粉がちょっと違うのとか、まあ、水筒よりもうちょっとこねるんやったかな。けど、全然団子汁って割に柔らかいですよね。
そうですね。
麺が。
麺って言っちゃってますけどね。団子汁っていう名前やねん。
例えば、うどんミュージアムみたいな。
はい。
うどんでいろいろ食べれます。特に割と並びがちな食べ物団子汁
まあね団子汁っていうカテゴリー自体がないですからね。
そうなんですよ、
ね、どこに入れたらええんかって。
ここえらい気の利いた団子汁やな。
ちょっと意識高い系のカフェだったんで、これ団子汁定食850円ですね。まあ写真見たら分かる通り結構小鉢も豊富にあるし、でまあ何より団子汁が美味しいと。
団子汁うまいですよね。はい、すごく。
いや、まあ、料理自体はね、味噌汁にさっき言ったみたいな、水筒みたいな、ブツブツ切れる麺みたいなやつが入ってるだけの食い物ではあるんですけども、やっぱり大分のその野菜のうまさ、まあ、大分そのもののポテンシャルが出てるかなと。
ちなみに、野菜うまって食いました、今回。
あ、野菜うま食ってないですね。
野菜うまこの団子汁の麺をそのまま、だしに入れずに甘いきな粉にまぶすと野菜うまになる。
まあ、団子みたいな、まさに、はい。
あれがすげえうまい。
うまいですね。この団子汁あれですね。なんか上にすだちの輪切りみたいな
のが乗ってますね。まあやっぱり九州ですので、うん、はい。あと大分があれすだち県ですよね。
そうなんかゆるキャラいますよね。確か。
あ、いましたっけ。
あれゆるキャラはけど、うん、なんかいましたね。まんまみたいなやつが。
あと僕今すだちとカボス間違えてへんかなってすげえ不安になってます。
カボスの気がします。
カボスの気がしますよね。はい。
カボス。
すだちは徳島ですね。
大分の人にもらった方がいいです。
はい。
カボス。
僕、糖尿発覚じゃない大分なんですよ。
おー、はい。
話かと思うんですけど、
はい。
大分の知り合いの温泉旅館のところに泊まらせてもらった時に、
はい。
そこで発覚して、
はい。
じゃあこれから毎日もカボスのソーダあれとか飲んだらええねんって言われたから、
はい。
確かカボスですね。
なるほど。
ね、鳥天にもカボスかけますからね、
そうですね。
大分は。 まあ、という団子汁。まあ、料理がというか、単純に大分が美味しかったなという、そういう感じでございました。はい。で、ここからですね、南に行きまして、大分県佐伯市にですね、名物のごまだしっていうのがありまして、はいはいはい、メインうどんで使うんですけど、こちらご存知ですか、
うん、ごま味噌うどんっていう、変な食い物なんですよね。はい。普通のうどんの横にアイスクリームみたいにごまだしっていうごま味噌っていうのをつけて、はい、それ溶きながら食うやつです、ね。
あ、そうそうそうそうそう。
へぇ、
大の字の大谷さんとかが、大の字さんがこの出身で、今二人がロックフェスとかで売ろうとしたり。
売ろうとして
る。広めようとしてる。
そうそうそう。寺沢大輔の漫画に出てきそうなアイデア料理みたいな。
あ、確かに確かに。すごい出てきそうな。
はい。何かっていうと、エソっていう魚と、ごまと醤油をガーってすりつぶしてですね、簡易的なインスタントスープみたいな感じになってるんですよ。
なるほど。
エソって見た目がえらいかっこいいやつですよね。
でしたっけ？
変な深海魚みたいな。
高麗エソですね、それ。はい、
ああ、
はい、
そうなん
や、
はい。はい。まあ、これ、お土産に買っていって、はい。見事なぐらいに、俺しか食いませんでしたね。
ええー、
いや、うまいですけどね、これ。
美味しいと思う。
美味しい、ね。はい。魚介系強い担々麺みたいな感じの味なんですよ。
まあ、そうですね。
まあ、構成見たらそんな感じなんですけど。
福岡の、牧野うどんっていう、はい。福岡人が愛してるうどん屋の味噌うどん頼むと、はい、この方式で出てくるんですよ。
あ、
普通のうどんの横にアイスクリームみたいな。
この寺沢大輔のアイデア料理みたいなやつが。
そうやった、そうやった。
だから、やっぱ九州式って思ったんです
よ。なるほど。
お土産で、こういうの買えるのいいよな。
割と日持ちもしますし。
ね
え。はい。もともと保存食。
ごまだし。けどみんな食えへんの。
はい。びっくりするぐらい、俺が一人で食いました、これ。
これごま、このごまだしっていうお土産のそのボトルに入ったやつは、はい。もうごまもう混ざってる状態なの。
ああ、そうです、そうです。
は
あ、
は
あ、
は
あ。いや、もう本当インスタント食品ですよ、本当に。うん。
なるほど。
まあ、最近やった北陸の鶏野菜味噌とかの味噌とか、あと、
松屋？
そうそう、東北とかでいう、その菊味噌とかって、味噌と合わせといて食うっていうのはやっぱあるんでしょうね。
うん。
まあ、それで保存も効くっていう、そういう形ですね。すごい素晴らしいですね。で、宮崎につきましてですね。
ほうほう、いいなぁ。
昼と、あ、ちょっとこれめっちゃ見にくい写真ですけど、やっぱり宮崎といえばうどんということらしいんですよ。
僕が一番行きたいうどんや、今。これ日本で。
こちら天領うどんっていう宮崎のチェーン店と、丸亀製麺がですね、国道を挟んで向かい合ってるっていう。
戦ってんや。
なるほど。
なかなかいい、写真なんですけど。
ね、
でも、僕知らなかったんですよ。宮崎こんなうどん大国やったとはって。
宮崎やばいんですよ、ね。
宮崎やばいですね。
もう宮崎で今一番、日本中で一番行きたいうどん屋が、宮崎の大盛うどんってのがあるんですけど。
あ、知らんすね。
それは宮崎の人に教えられて、
はい、
ふーんって思って、なんとなく食べログ見たら普通に4.0 とかあるんで、いわゆる九州うどん文化のタイプなんですよね。
ああ、はい、そうそうそう。いや、で、九州うどん文化の土地って、ね、一番有名なのが福岡なんですけど、はい、福岡って、そこまでいわゆる九州うどんと、こういう四国系のチェーンがあんま共存してないじゃないですか。
うん、確かに。
そこまで、入ってないんですけど、うんうん、宮崎は、両方とも共存してて、県の人に聞いたらどっちも好きって言ったりするんですよ。
なるほど、ね。
すげえな
ぁ。めっちゃ好きやな、宮崎の人、うどんって。
宮崎の人は、あれなんですよね。夜飲みに行った最後の締め、釜揚げうどんなんですよね。
ああ、そうです。
へ
え。で、この天領うどんというところで、まあ、釜揚げうどんを。
おぉ、
また
。うまそう。
これですね。
麺が綺麗。
綺麗な麺やな、細い？
細いですね。細いですね、天領うどんは。
いや、実は、九州系って言うから、讃岐とも真逆と思われるんですけど、
あ、
実は、九州って香川から流れてきて、高知県が、実はたらいうどん文化なんですよ。
あ、はい、
たらいうどん、釜揚げうどんで、実は高知と宮崎って遠いと思ってるけど、海越えたらすぐなんで、実は香川からの文化流出というか、逆なんですけどね。九州から香川なんですけど。
わかりやすい九州の、ゆるふわ系でしたね。
これは。
これ細いのにゆるふわなんですか？
細いのにゆでうどん。
へぇー、うわ、気になる。
これを食いに行きたい。
食べたい。
で、あと、天領うどんすごいのがですね、この、おでんですね、これちょっと、分かりにくいんですけど。
なんか見たことない具がありますけど。
みたいな。
そうですね。これ、タケノコの、おでんの具、タケノコですね。
まあ、要は、
あるけど、
こんな感じにする
の
珍し
いな。はい、
メンマというより、普通にタケノコですね。
硬いんですか？
まあ、歯ごたえはありますけど、まあ、普通に食える柔らかさ。
黒いの豆？
黒いのはこれ、椎茸ですね。
椎茸なんだ。
椎茸。
聞いたことない。
うまそう。
で、あと真ん中にあるのがこれ、ラムですね。
あ、ラム？
聞いたことないことばっかりでしょ。
椎茸、ラム、タケノコ。
はい。
行きたい、これ。
それ行きたいな
ぁ。で、こちらにですね、こちらがおでんの、メニューなんですけど、ね、ここ書いてある通り、あ、ラムちゃうわ、マトンだ。ごめんなさい。
ああ、マトンなんや。
まあまあ、羊つながりです、ね。
はい。マトンと、ここでタケノコって書いてますよね。
わー、
束ねてんのが意味わからなくていいよな、はい。
あの、マトン、タケノコ、シイタケ、もう、全部美味しいです。
これ一緒のあれで炊いちゃうんかな、
一緒の出汁でしたね。
あ、じゃあすげえ臭いんや、多分マトンで。
マトン自体は別にそこまで臭くなかったですね。
あ、マジか。
あ、まあ僕自身、あの、羊が好きなんで、あんま気にならないっていう説もありますけど、
確かに。
でも多分、まあ、出汁の味にはなってますよね。
はい。
企業なんか、やっぱこのうどん屋におでんがあるっていう、やっぱここも四国文化と近いですよね。
まあまあそうですね。四国はかなりありますからね。いいおでんが。
行きたい。
はい、宮崎。
宮崎うどん食いに行きたい。
そのうどんちょっとほんま食いたいわ。
はい、宮崎うどん文化ですよ。でですね、あの宿に着きまして、あの、はい、宮崎作り、ビール。あの、今ですね、一番絞りで47都道府県全部何々作りっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
あ、そうです。お、さすが、お酒を飲まない。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そう、そうですね。
いやでもこれは幸いなんですけどね。お酒って追いかけ始めると、それはそれでキリないとこあって。
まあまあまあまあまあ、そうですね。
なんで。
あの、僕がビール好きなんも、あんまり追求せんでええからっていうところもあるので
。ああ、はい、確かにね。は
い、
そうです。
いやけどやっぱ宮崎って言ってもうどん出てくるのはすごいいいですね。
いいですね、いいですね、非常に。
はい。ということで、やっぱりあの、私の旅行、大概ですね、まずは、立ち飲み屋という、
あ、なるほど、は
い、立ち飲み屋文化ということでですね、
なるほど、
行ってきました。で、あの、これは名崎の地ビールなんですけど、これ、
ま
あ、これ。
地ビールってね、どうなんですか？
地ビール、まあ、すごい雑な言い方しますけど、ピンキです。マジピンキです、地ビールは。
僕食い物、日本中食ってもあるけど、
はい。
あの、地域ブランド牛のこと基本的に信用してないというか興味ないんですよ。
あー、わかります。
っていうのは、全県に件数以上にあるし、
はい。
あの、その県の人がそれ愛してるとも限らんので、
ああ、そうですね。
信用してないけど、地ビールも、大概どこにでもあるから、大阪だけでも何個もあるから、
はい、
これ地ビールって言うか、みたいな感じじゃないですか。
そうですね。
単に地元でしか飲まれてないビールや
ん。ああ、それですね。基本的には、なんだかんだで、そんなにうまいもんじゃないんですよ、地ビール自体が。
あ、やっぱそうなんや。
そうなんですね。私はそう思ってますね。あの、基本的には、あの、大ベーカーの作るビールが一番うまいです。で、
そうなんや。
は
い、
地ビールは、まあ、特徴的な味がすると。
なるほど。
っていうところと、プラスあと高いんで、地ビールって。さっきの宮崎県の地ビールだって、あの、700、800円しますんで。
あ、やっぱちょっと高い。
ちょっと高いですね。はい。すごいたまにですけど、小樽みたいに、地ビールすんげえ美味しくて、うん、あの、コンビニで300円ぐらいで買えるっていう、すんごいレアケースがあるんですけど、まあ、あとあの、地ビールで、まあ、全国展開になったあの、銀河高原ビールとか、
はいはいはいはい、
あの辺がもう逆にレアケースで、夜中に出回った地ビールそんなに、はい。あの、さっきあの、ブッチャさんが言ったあのね、地域ブランド牛は信用しないという、同じレベルで。
なるほど。
なるほどね。
しっくりきました。
はい。で、あの、こちらは普通にカンパチなんですけど。
うまそうやな、
僕ね、あの、生まれて初めて甘い醤油食ったんですよ。
ああ、
そうなんですね。
案外、博多場ではあんまいかんじゃないですか、甘い醤油って。
なるほど。
あの、北九州なんか全然甘くないし。
うんうんうん。
だから僕あの、九州
に、
はい、南部行って初めて甘い醤油食って、
は
もう甘い醤油の味が衝撃的すぎて、あの、カンパチの味忘れてしまいました、もうほとんど。覚えてません。
甘い醤油はね、やっぱり、なんで甘いかっていうと、こう、カンパチとか、ブリみたいに脂が多い魚に馴染まないから、うん、ドロッと刺しとるっていう。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。弾いちゃうから醤油がつけへんっていうのが理由で、あの、ああいう甘い醤油使うんですよね。
ああ。
だから、富山の氷見とか言うと、ブリ醤油って、ブリだけのための醤油がある。
あ、そうなんですか。
弾くからって。けど、このカンパチうまそうやな。
そうですね。
九州は魚うまいですからね。
九州魚うまいですね、
うんうん。
ちなみに、あの、日本で一番魚うまい県どこだと思います？
京都の北の方ですね。
あー、はいはい。
結局。
あ、でも結局日本海。
日本海ですね。
なってしまう。
まあ、稲とか富山とかですね。
あー、そうですよね。まあ、僕も、まあ日本海なんですよ、基本的には。やっぱり、うん、やっぱり暖かい海で育っている魚は、ちょっと気合い足りないところあるじゃないですか。
そうですね。ただ、僕個人的にはブリとかカンパチが好きなんで、あの、マイズルとか富山が好きなんですけど、
はい、
チートの県があって、
はい、
まず高知っていうところのカツとかめっちゃうまいんですけど、
ああ、そうですね。
あと、佐賀の呼子のイカってのめっちゃうまいんですけど、
はい、
チートの県っていうのが福岡で、
はい、
その3つとも魚が取り上がるんですよね。
ああ、そうですね。
だから、はい、あの、福岡でイカとかサバとか食って ても何食ってもうまいってのがずるいと思ってる。
ずるい。
はい。そういう意味では最強の県は福岡じゃないか説
は。説、はい。あともう一つずっとラジオ食堂台で言ってるのが、牛と魚が両方うまい県はなかなかない説。
あの、
地方行って魚うまいのは割と当たり前なんだけれども、牛がなかなか東京大阪に及ばないという。
牛をまず食う文化が長いのが、割と関西中心なんですよね。
あ、そうです、そうです。はい。
九州とか全然牛自体あんまり興味ないかなみたいなところ。
そうなんですよね。最近私、淡路島に行ってきたんですけども、はいはいはい、淡路島の牛は淡路牛っていうのがあって、はい、ポテンシャル自体はすっげえ高いんですけど、焼肉屋に行ってきたんですけど、味付けが昔すぎて、全然うまないんですよ。タレの味付けが古い。しかもめっちゃ漬け込んでよるんで、まあこれ言い出すと結構殴り合いの喧嘩になる系の話ですけど、はい。全然うまないんですよ。
山形の牛もうまいけど、山形はもう、魚があんまりなんですよね、確かに。
うん、そうですよ。九州内で言うと、鹿児島最強説というのが。
鹿児島でしょうね。
はい。魚と牛が同時にうまい。
けど、鹿児島は一番うまいの鳥やからな。
あ、そうなんですか？俺食ってないです、今回。
鹿児島コンビニ行ってもね、鳥刺し売ってるんですよ。
そうなん。
しかも100円とか200円で。
うん。
だから、鳥がちょっと強すぎるなっていうのがあって。それ難しいもんですね。肉と魚って言われたら、ちょっと考えれるかな、まだ。
そうそうそう。北海道はまあ、あそこチートなんで、とりあえず置いとくとして。なかなかない。
まあ、確か、九州が、いわゆる牛肉も、牛肉の養殖、短角牛の養殖というか、畜産の始まりの地なんですよね。
はい、ああ、はいはい。ね、宮崎。
いいはずない。
はい。
でも、だから、牛がうまい問題は、その素材がうまいっていう話と、調理法がうまいっていう話が、ちょっと別問題っていうのがまた、ややこしいですよね。
まあ、それと流通量の話もあります。
それで言うと、牛肉うまいとか、大阪やからね。
大阪はね、肉の聖地の一つですよね。
そうそうそう。結局そうなってしまうんで、
大阪の魚うまいかちょっとはてないな、正直。
まあ日本海側のがね、あんま入ってこないんで ね。やっぱ太平洋側が多いし、瀬戸内海はあるけど。
魚どこっていうのは結構けど難しい問題ですよね。
はい。まあでも結局日本海かなということになる。
絶対そうですね、僕は。
まあ僕も日本海です、ね。
まああともうちょっと言うんであれば、魚がある程度うまい県になってくると、もう結構似通ってきて、平均的になってくるんで、結局必殺技があるかどうかっていうところになる。まあ
そうですね。
はい。だから例えば金沢だったら、ノドグロとか、ガスエビとか、そういうのがあるし、富山だったら、まあ、
白エビがあったり、
白エビがあったり、
ヒミブリがあったり。
まあ当然ながらね、あの辺、カニっていう、キラーコンテンツがあるんですけど、それがあるかないかっていう。
個人的にそのキラーコンテンツで最強、個人的には島根のサバなんですかね。
あ、島根のサバですか。
もうめっちゃうまいですね。けど、サバシャブってのがあるんですけど、
はいはいはい。
それ僕食った中での最強魚料理じゃないかと。震えるぐらいうまかったですね。
食ったことないんで今度行きますわ。
ぜひぜひぜひ。
あ、でも、島根行く難しいですよね。
そうなんだよね。
ある種、宮崎行くより難しいですよね。
エアがないんで。
はい。
まあ、足で行くしかない。
足で行くしかないし。
そう。いいなけど、この川町、四角いのがいいよね。
いいですね、うまそうですね。
こう、角立ってる感じが。
もう、色といい、角といい、もう見るからにうまそうですね、この写真、ね。
うまい川町、ゴリゴリ言うもんな。
ああ、そうですね。まあ、そんな、宮崎で。で、立ち飲み行った後ですね、宮崎の市のですね、メインの道路を歩いてると、案外、ホルモン焼き屋が多いということに気づきまして、あ、宮崎県の人、あ、しかも豚ホルモン焼きばっかりなんですよ。
はいはいはい。
もう、あ、宮崎県の人は豚ホルモン好きなんやと思ってですね、宿の人に聞いてみても、ああ、豚ホルモンよく食うということで、宮崎といえば豚ホルモンという感じはしないんですけども、うん、案外うまいんかなと思って、うん、まあ一見行ってきたんですけど、ここがね、めちゃめちゃうまかったね、ここ。こういう七輪で豚ホルモンを焼く系の店といえば、やっぱり有名なのが朝日川のババホルモンって知ってますか？
有名ですね。あ、そっ似てますよね、玉ねぎ味。
そうそうそうそうそう。ババホルモンに匹敵するぐらいうまかったですね、ここ。
へぇ
はい。
九州隠しとるな、まだまだ。
隠してますね、はい。
勝手に隠してると思ってる関西人、
ね。九州は豊かよ。うん、
ほんまに、宮崎で、豚ホルモンがうまいとは思わなかったそうで。うん。まあ、多分、まあ、そういう畜産があるんだと思う。
まあ、豚鳥っすもんね。
はい。
そうですね。
宮崎、うん、はい。まあ、そんな、宮崎。 ということだったんですけど、あと、やっぱりあの、宮崎といえばですね、霧島酒造。
そう
鹿児島県人に言っても、自分のとこの県やと思ってるので有名な霧島酒造、うん、
いや、僕も今まで思ってますよ。宮崎。霧島やもん。
霧島やか。
霧島って鹿児島の地名ですからね。
はい。宮崎県なんですよ。
へ
ぇー。で、3軒目行った立ち飲み屋で、霧島並べてもらってですね。
全然知らん霧島。いわゆる黒霧、赤霧っていうのが、はい。関西ではあって、赤霧島でも、ちょっとなかなか変われへんやで、とか言いながら、ね、はい。買ったりするもんなんですけど。
あの、この辺全部あの、霧島酒造の通販で全部買えます。あの、赤霧も黒霧も、はい。
金霧島とか、国宝霧島とか、AX 霧島とか、赤根霧島とか。
ねえ。ねえ。これ全部ね、今から、あの、言っていきますけど、意味わかんないですよ。赤根霧島は、これあの、赤い芋使ってるだけなんで、これは普通なんですけど、はあ、ただあの、この金霧島がですね、これ、冬虫夏草を使ってるんですよ。
へぇー。
あの、普通の芋使って、焼酎作って、冬虫夏草で香り付けしてるんですよ。
へぇー。
で、あの、この黒、国宝霧島、黒い宝と書いて、国宝霧島が、これ、チャーガとかいう、よくわかんないキノコを使って、
へぇー。
なんか、ロシアで黒いダイヤと言われてるらしい。
なるほど。
チャーガ。で、この AX 霧島が、これ一番よくわかんないですね。アスタキサンチンっていう、色素知ってらっしゃいます？
はい。あれですよ。あの、赤いやつですよ。あ、鮭の身が赤くなる。
はいはいはい、はい。あ、そういう色素があって、はい、え、そうやってうまいですか？
うまくはないと思います。
うまくない。
綺麗な色って。
いや、綺麗な。多分。あ、じゃあこいつ綺麗な色だけして。なんかあの、微妙な香りしてましたけどね。
いや、冬虫夏草も結構一般的にやるんですよね、焼酎漬けは。
ああ、はい。
なんか、そう、主にそうやって食う、あの、飲むって楽しみ方あるっていうのは。
え、霧島何種類あるんですか？
数えて
る
んですけど、10種類以上あると思います、
ね。すごいな。
はい。あと、ちなみに、こいつがですね、一番強い、玉金霧島っていう、これですね、
玉が
ね、一番霧島のフラグシップと言うべき、あの、焼酎です。
金玉とうんこが入ってるから。
へぇー。直球ですね。あの、いや、あの、これが、チャーガも入ってるし、あの、登場感も入ってるし、なんかもう、薬用養命酒みたいな感じになってる。
けど、いろいろ入ってるって言ったらあれけど、要はこれ4本混ぜたらこれになるってことですよ、ね。
まあまあそんな感じなんです
ね。
あ、でもね、これあの、霧島のフラグシップなんですけど、通販サイトで7、8000円で買えるんで、あ、
送り物とか
で買えるんで、送り物にね、多分めっちゃ喜んでもらえますよ。
珍しいし。
へ
ぇ、あ、で、結構うまいです、これ。
へぇ、
結構というかかなりうまいです、これ。飲ませてもらったんですけど、はい。まあなんで、そういう霧島もありますということで、さあ、次の日に行きましょう。
またうどんや。
実はこの時ですね、ラジオのリスナーの方に神宮屋勘助っていううどん屋をすごいもうプッシュしていただいてて、朝そこ空いてたらそこ行きたかったんですけど、そこ11時ぐらいしか空いてへんということで、朝空いてうどんということでここをおすすめしていただいた。
僕もその神宮屋勘助なんか人に勧められたことがある。
あ、本当ですか。宮崎で珍しい、あのちゃんと腰ガード細麺って、
へー珍しい
珍しい。
なるほど、はい、この奥のうどん店は誰ですか。
これは、はい、あの宮崎のうどん文化の源流と言われてという店で、ここが、これ普通のかけうどんなんですけど、
ほうほうほう、
もうこの、このルックスね、
いいですね。
もうまさに、あの、九州うどんという感じではある。
うまそう。
ねえ。
いいですね、これ銀の皿もいいですね。
ああ、そうですね。
トレイ、はい、
トレイね。
トレイ、はい。このね、うどんがね、もう、ほんまゆるふわで、
いや、ゆるふわっていう言葉間違ってるから、ね、なんかうどんに使うの。
あの痛い。
溶けますね、このレベルまで行くと。
いや、もう、汁だけでいいから飲ませてほしい。
だしでもちょっと、あれですね、色ついてる方ですね。
あ、でも、このだしね、めっちゃうまいです、このだし。あの、
甘辛系の。
甘辛、あ、ここはど、あ、まあ、そこまで甘辛じゃなかったです。どっちかといえば、あの、いりこガツンですね、ここ。
ああ、じゃあ四国、
四国
繋がってる感じですかね。
繋がってる感じですね。このだし僕にとってすごいストライクやったんですけど、ちょっとあの、麺がゆるふわすぎて、僕もゆるふわうどんにはあの、だいぶ理解ある方なんですけど、ここまで行くとちょっとしんどかったですね、さすがに。
へー、食べてみたい。
僕は、やわいの心持ってかれるからな。
持っていかれます？
あ、夢中、中毒。
あ、ここは、じゃあ、うまいと思いますよ。
もう、歯使うのね。
このおにぎりは何なんですか？
おにぎりはこれ、かしわおにぎりですね。
ああ、
は
い、そうかそうか。か
しわ飯ね。
かしわ飯、はい。あの、はいはいはい、やっぱり九州といえばということで。
なるほど。
はい。という形で、はい。まあ、鹿児島ですね。
おー、桜島ですね。
はい、桜島ですね。はい。さて、で、鹿児島の昼といえばですね、まあ、ここは避けて通れない、メッケモン寿司ですよ。
へ
ぇー。坂田さん割と回る寿司が好きなイメージが。
好きですね。
てか、あの、ポッドキャストやってると基本回る寿司好きみたいな。
はい、そうですね。
そうなの、
はい、バイク好きは、あの、丸寿司好きってイメージがすごい。
そうなの、
そうですね。
ある。
そう、あの、丸寿司が一番うまいっていう風になっちゃうんで。
まあまあまあ、まあ。何がいてね、入って2分後には食えてるっていうの。
ああ、そうですね。まあまあいいよね。
いいですね。飛び出しに時間があります
よ。そうですね。まあ、そんな、あの、鹿児島、でも鹿児島の人は、もう大概メッケモンって言います。鹿児島は魚うまいよと。で、寿司も美味しいからと。どこ行ったらいいの？メッケモン行きなさいと。
へぇ、なるほど。
次は行きたいな、これ。
まあ、全般的に、あの、
ここで。出た三冠漬けや。
はい。ここで、あの、メッケモン。
あ、こういう盛り合わせなんですね。
あ、そうですね。あ、まあ、盛り合わせばっかり選んだということなんですけど、まあ、金目鯛と、ね、あの、ホタって魚と、
ホタ聞いたことないよ。
もう一つ忘れましたけど、これはあの、地魚です、あの、鹿児島の。
は
あ、
は
あ
は
あ、
はい。
金目うまいよな、
まあね。
まあ、金目はうまかったんですけど、あの、鹿児島の地魚、僕はそこまで、まあ、美味しいは美味しかったんですけど、
そうですか。
やっぱりその、南国系の気合の入ってなさが如実に現れた。やっぱりなんかあの南国系のこの辺の白身のタンパク系の魚ってですね。
やっぱりね、関西人はこう H 型ってのも求めちゃいます
よね。そう、あのちょっと何が言いたいのかわからない系の味というか、ということで、まあこれちょっとあの写真ブレブレなんですけど、こう極上三貫っていう一番高い
ウニイクラと大トロと、
はい、あの
ボタンエビ、
ボタンエビ、はい。まあこれはさすがに美味しいっていう。
あ、なるほど。さっき金色の皿で金目とか乗ってて、
はいはい。
地魚で、多分金色やから400円くらいかなと思ったけど、はい、極上の一番高いやつが、これ黒と銀と金の千鳥帽子。
なるほど、全部模様ね。
一松模様か。
はい。
それオリンピックにも使われる模様ですから、
ね。高いさ、例えば黒か銀、金か銀ですからね。ねもう全部
って。まあ、来たかって感じが、チェッカーフラッグみたいでいい。
これちなみにいくらぐらいなの？
これ800円か900円ぐらい、
ね。おー、強気。
はい、安。まあでも、
小僧寿司やったら1折り半ぐらいいけるから、
ね。まあこれはまあどうしてもうまいなっていうのと、まあこれあの、ブルースリーという皿なんですけど、これ金色の皿。
ブルースリーか。
あ、これ、
魚の3個ね。
はい、アジとサバと、これキビナゴと。
うまそう。
なるほど。
キビナゴうまそう。
あ、キビナゴね。
はい、これはもう非常に美味しい。
キビナゴも寿司にするんですね。僕なんか地元人に食わしてもらった時はなんか、そう、身だけでした
よ。いや、基本あれやけど、ね、まあ寿司やからですよ。
うん。
これ、いい三冠やな。
これが、一番うまかったですね。
で、これ当たり前に出てるけど、この、サバのね、生とかがやっぱりうまいですよね。
うまいしね。
そう。
ごまサバって言いたいからごまついてんかな。
ごまいいやんな、でもごま乗ってんのうまそう。
まあ、ということで、まあ、だいたい、まあ、こんな合流すると3000円ぐらいです。
ああ。
はい。
まあ、
ちょっと高い
やな。
ちょっと高いですね。まあ、はい。まあ、だけど、まあ、まあ、十分満足できるような。
どこ行っても地元の人が押してくる寿司屋は、100円メインではないっていう、あるある。
まあな
あ。あるんですけどね。
そうですね。まあ、で、鹿児島県人に言わすとですね、鹿児島が日本一うまいと言うんですけど。
まあ、はっきり言うけど、そんなことはない。
まあまあ。寿司に関しては、日本はだってもう強敵だらけですよ。
うん、鹿児島はトータルで言うと僕は相当好きやけど、魚だけで1位は言い過ぎって。
次、はい、私も、正直、はい、あの、金沢の方がうまいです。はい、これは。
うん。
ね。
金沢もうまいし、千葉もうまいし、北海道もうまいし、敵は多いよ。
敵多い。
多い。
はい。まあ、そんな鹿児島ですけども、あの、あ、これ、あれですね、イカですね、これは。まあまあまあ、
イカね。
まあ、もう全部美味しかったです。はい。ということで、やっぱり鹿児島でもね、立ち飲みいかんとあかんということで。
はいはいはいはい、はい。
立ち飲みは文化。まあ、こちらはもつ煮込みとですね。
あ、もつ煮込
み。はい。で、あ、これはあの、紅小牧っていう芋焼酎と、あとこれ、やっぱり、あの、鹿児島といえば。
あ、出た。
はい。あの、さつま揚げ。
つけ揚げ。
ちゃんと揚げたてを提供ということで。
さつま揚げって、子供の時あんま分かってなかったんやけど、
はい。
よくよく考えたらあんなに甘いタレつけてる練りもないですよね。
タレ。
タレというか、周りが異常に甘い。
あ、まあ、はい、中も甘いよね。
つけ汁。
う
ん、中も甘いですね。
うん。うん、
甘いよなと思って、うまいよなって。
さつま揚げ好きやったな。でも、向こうで行くと違いますよね、結構、ね。
違います
ね。ものがね。
はい。も、う、の、ん、が、はい。なんか、この辺でさつま揚げっていうと、別にそこまでごちそう感ないですけど。
ない。
あの、鹿児島だともうごちそう感すげえありますもんね、うん。
ありますね。
あの、鹿児島県民が自信持ってこれ食えと言うてきますし、実際うまいしっていう。
大阪は練り物屋を、まあ、どこも日本人多いけど、はい、なんか、練り物ってちょっと下に見てる風潮ありますよね。
まあまあまあ、それは。
なんとなくやけど、はい。下っていうか、その、通常食という
はい。
うん。まあ、生鮮食品が、じゃないからね。
やっぱそうやろね。
そう、保存食やからいつでも食えるみたいなことの、うん、まあ、スペシャル感のちょっと足りなさみたいなのがあるんでしょうけど、ね、行って、こう、うまいやつ食うとね、 違いますからね。
いや、現代においては、もちろん手間やからな。うん、
そうです。まあ、で、あと、立ち飲みね、九州何軒か回りましたけど、まあ、なんだかんだで、やっぱり大阪、東京の立ち飲みのレベルには、至ってないかなという。まあ、立ち飲み自体が少ないんですよね、もともと。最近始まったぐらいの勢いがあるので、はい。はい。だからっていうところがあって、まあ、でもこの店はね、なんか妙に安いっていう、まあ、これも400円ぐらいなんですけど、
なるほど。
この、空心菜炒めがですね、これも400円くらいで、
おー、いいじゃないですか。
なんか全体的に異常に安いという形で。量
少なくないしね。
あ、少なくないですよ。これ空心菜の、束を、全部炒めてくれますんで、これね、あんまり、鹿児島らしくはないですけど、まあ、これ店の名前、サオドンっていうとこなんですけど、はい、いいとこです。はい。で、さっきも言ったみたいにですね、鹿児島最強説を裏付けるために、寿司食った後、ちゃんと肉も食わないといけないということで。
なるほど。は
い、
ほうほうほうほう。
鹿児島の。
そういう観点なんですね。
はい。ステーキ屋行ってきまして。
へ
ぇ鹿児島ね。
楽しむな、一人で。
ねえ、もう、一人なんでもうやりたい放題ですけど。
出先でステーキ屋行くのちょっと新しいな、なんか。
あ、実はね、焼肉屋行きたかったんですけど、
はい。
これ田舎焼肉屋あるあるなんですけど、一人でいたら断られるっていうね。この田舎はね、本当。
なるほど。
鹿児島でも断られたんですよ。
そうなんや。
一人、まあ、たまたまこれ週末やったんで、金曜日行ったんで、ちょっと週末の時は一人の方はお断りさせていただいてますと。
なるほど。
っていうので、社内から。
ステーキハウスに。
ステーキハウス行ったんですけど、レベル高いですよ。これですね。
あ、レベル高い。
この、まあ、のどしっていうステーキハウスで、国産リブロースステーキ 300g なんですけど、
ほうほうほう、
これが1280円という。
安い。それはいい。
国産でそれは安い。
いや、おかしい。うん、で、まあ、まあ、当然ながらもうめちゃめちゃうまいんですけど、パテドカンパーニュ。
ほうほうほうほう、
フレンチの、実は地味に作るのめっちゃ大変なパテドカンパーニュ。
うん、まあ、まあまあそうですね。
はい。ということで言うと、肉のいろんな部位を集めて固めた食い物。
うん、
これ見たらわかりますけど、まあ、かなりでかいです、これ。
でかいですね。はい、分厚いですね。
まあ、多分、もう下手したら 200g あるんじゃないかなっていうの。パテドカンパーニュ。これ480円。
いやいやいやいやいやいや、
おかしい。
それはいいですね。
ここすっごいいい店ですね。いや、ちょっと鹿児島ね、全体的におかしいです。
鹿児島はね、狂ってますよね。
狂ってます、はい。あと、これちょっと私よくわかってないんですけど、案外、東京とか大阪の、焼肉屋で、その、トレーサビーディちゃんとつけてるとこって、鹿児島産の牛肉使ってるとこ多いんですよ。
ああ、
確かに。
僕のイメージですけども。なんか、あれなんじゃないですかね。鹿児島の牛肉は質が高いけど安いとかあるかもしれないです。
ああ。
もともと鹿児島牛って、日本全体の牛の、まあ、なんていうか、元になるような品種はね、はい、まあ、そもそもうまいと。宮崎みたいにあんまり、ちゃんとブランド化されてないから、うん、全体的に安いんじゃないかなと。
確かにな。
まあ、そういうのあるかもしれないですね。
あと、多分、あり得るなと思うのは多分流通経路が海で安いとかある気がする。
ああ、なるほど。
そうですね。
まあ、すぐ海で回りますから、
うん、はい。
海流も強いし。
いや、
はあ。
はあってなりますよ、これ。
すげえ行きたいな、いい店やな。
はい。いいですよ、ほんと。まあ、鹿児島はね、ほんと、まあ、だからさっき言ってたテーマの、寿司も焼肉はいけんかったけど、まあ、寿司も牛肉も最高にうまいという。
なるほど。
ところにはかなってくるかなと。
鹿児島はけどいいよな。
鹿児島最強説です、これ。
鹿児島、スーパーって行きました。
ああ、行ってないです。
鹿児島には僕が日本で最強と思うスーパー AZ ってのがあるんですけど。
知らんそ
れ。日本中のありとあらゆる、醤油だけで、棚が3つぐらい埋まるっていう、異常にでかくて、農工具、トラクターも買えるし、犬小屋も買えるし、車検も受け入れる24時間のスーパー、AZ が鹿児島に3つだけあるんですけど。
あ、まさに A to Z。
そうなんですよ。何でも揃う。うん、AZ っていう、まあ、次回行ったらぜひ。
ああ、ぜひぜひ。ね、人力で作った Amazon みたいなところです、ね。
いや、ほんまに。
ああ、なるほど。
今、会いに行ける Amazon ですね、恐ろしく食い物が充実してるから、日本中の食い物あるしね。
まあ、ということで、鹿児島、あとね、鹿児島県人がですね、もうとにかくラーメン食ってくれと言われてたんで、しょうがないんで、朝飯にラーメン、はい。
はいはいはい、はい。
これ、ザボンラーメンっていうですね、鹿児島県人が、すごい好きと言われてるザボンラーメン
って。
結構東京とかにもありますよね、ザボン。
あ、そうなんですか。
はい、
あんまり鹿児島ラーメンって印象なくないですか、皆さん。
あんまないです。 そもそもラーメン。
なんかないですね。
あれなんもあるけど。うん、
まあ、どうしても九州の中ではやっぱり博多が有名、まあ、あとは熊本っていう、うん、
熊本ですね。
いうことになってしまうんで、ということで、まあ、鹿児島県人にラーメン片足はもう非常にめんどくさいんですけど、
へー。
はい、まあ行ってきまして、まあ、結構で、ね、あと鹿児島ってラーメン高いんですよ。これ普通のラーメンなんですけど、800円ぐらいするんですよ、これ。
他のも安いのに。
はい。そうですね。はい。強気。
作るの大変だから。
なんですよね。いや、まあ別に普通にうまかった。
なるほど。ザボンラーメンって店の名前なんですか？
ザボンラーメン、店の名前です。
なるほど。
結構、ちゃんぽんと、博多ラーメン合わせたような感じです、ね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、スープは豚骨ベースで、で、博多ほど臭みがない、まあ、いわゆるライト豚骨の流れの中で、あと、麺はかなり太めでっていう。
割とうまかったけど、うん、僕知ってるのも高円寺とかやけど、うまいけど高いって印象やったな。
はい。高いんですよ。
なるほど。
はい。まあ、そんな鹿児島ラーメンを経て、熊本に向かうということで、途中、お昼ご飯で食べたのは、これ太刀魚天丼という。
へ
ぇー。天丼なん
です
ね。
はい。これはですね、天草の周辺での道の駅だったんですけど。
いいな、よくわからん形になってるのが。
いやいや、ね、これ、まあ、これは、まあ、すいません、普通でした、割と。タチウオ。
なるほど。
はい。
確かにタチウオご飯って感じじゃないな。い
や、天丼やのに、天ぷらの下にキャベツ引いてる珍しい、
ね。そうですね。なんかね、まあ、こう、タチウオの、まず天ぷらっていうのも、ちょっとしんどいかなというのがあって、まあ、あんまり食わないっていうのもあるし、まあ、実際その、淡白の味付けになってしまうし、で、この天丼自体も結構タレがだいぶかかってて、タレも甘い、ね、甘い味だったんで、
カツでよくね、みたいな。
そうそうそうそうそう。割とね、
思ってしまう。
あんまり別にタチウオじゃなくていいよね、これっていう、そんな感じで。まあでも、これはこれで、まあ美味しかったんですけども。まあでね、熊本行ってきましたけども、熊本といえばですね、まあ、立ち飲みにも行ってきて、もう毎回立ち飲みに行ってきたんですけど、
はいはい、
やっぱり熊本といえば、やっぱり馬刺しということで。まあ熊本行ってももう、
気の利いた皿やな。
そうですね、これ。
確かにね。
立ち飲みのくせに、はい。久しぶりにうまく食いましたけど、あやつの熊本大震災で、この辺で、馬が食えない時期があってですね。ずっと馬食ってなかったんですよ、俺。で、久しぶりに馬食ってきましたけどね。ちょっと泣きそうになりました。馬のレバー、レバー刺し。ね、牛のレバー刺しが食えない。
もっともね、オフィシャルに食えなくてうまいであろう。
はい。
馬のレバー刺しは。
そうですね。今、オフィシャルで食えるのは馬と鳥だけで。
そうですね。
はい。
やっぱ鳥は一段落ちるよな。
一段落ちますね。
違うものになっちゃうよな。
まあ、だいぶもう牛に近いと僕は思ってますけど、泣きそうというかもう、実際ちょっと涙ぐみましたもんね、これ。久しぶりに。はい。
いいですね、うまそうですね。
はい。で、ね、まあ、立ち飲み行った後も、やっぱり馬を食い続けないといけないということでですね、桜食堂という馬専門の店なんですけども、こちらは馬ホルモンの炒めと、うん、あと、こちらはホルモン煮込みっていうところだったんですけど、うんうん、
珍しい。白味噌なんですね。
そうですね。ホルモン煮込みは、ちょっと臭みが強すぎて、いまいち私は好きじゃなかったんですけど、ホルモン炒めは美味しい。はい。
まあ確かに腸はちょっと癖あるよな。
正直馬のホルモン自体はそこまで美味しいとは思わなかったです、僕は。はい。やはり豚と牛に比べると一段階落ちるかなという個人的には思います。まあしかしね、馬焼肉。
ああ、綺麗ですね、肉がね。
もう。
ワインレッドで。
もう最高ですね、もう馬が攻めてきました、この時。はい。しかもね、この店ね、馬焼肉で、タレがですね、真っ透明なんですよ。
へ
ぇー。焼いて、強めの出汁汁につけて食うぐらいの感じで。これがね、まあ、あともうほんと、もう熊本は、やっぱり馬があるんで、で、熊本に関して言うと、やっぱりここで魚介もいけたらね、と。
ああ。
天草の方は相当魚介うまいらしいんですけど、ね、やっぱり市内で揃わないんで、
そう
です
ね。
難しいところ。
内陸やもんね。
なんですよね。まあ、あと、ね、阿蘇の方には、牛で有名なブランド、赤肉というのがあるそうなんです
けど。赤べこ、
はい、赤肉かな、赤牛かな、うん、というのがあるらしいんで。まあ、だいぶその熊本、県単位では阿蘇そう、最強に近いところには行くんですけども、うん、市内では揃わないというところで。
なるほど。
うん、ちょっと辛いところがありますけれども、はい。
豆腐の味噌漬けもあるしね。
はい。
山うにね。
山うに豆腐が。 へ
え。あ、そういう山ウニっていう食べ物があるんですよ。豆腐の味噌漬けなんですけど、
はいはいはい、
ウニっぽい。
うまいよな。
うまいうまい。
ああ、そういう食ってなかったですね。今度行った時。
その二人にとっておきの情報をね、
はい、
ラジオで言いますけど、
はい、
山ウニ豆腐は大阪の難波の高島屋の地下で買えます。まあっていう話も
あります。はい、あいつ、はい。っていうのと、あとこれ、あ、これうまかったですね。あの、締めに出てきた、あの、馬の汁と書いてバジルという。
バジル。
バジル。非常に出汁が効いてて、これは美味しかったですね。
へぇ
という、あの、熊本でしたということで、これですね、翌日の朝ごはん、まあ最終日だったんですけど、はい、こちら、
からしれんこんと、
はい、あの、
タピ
エンですね。
なるほど。
はあはあ、ここ、あれす、ホッケクラブの朝バイキングですね、これ。
この下のさ、
食事中っていうカードがもう見覚えあるなと思って。
わ、僕、大分行ってるけど、熊本行ってないんですよね。めっちゃいいやん。
ホッケクラブのバイキング僕初めて行ったんですけど。
やばいでしょ。
めっちゃええっすね。
ね。そうそう。
ほんと
そ
う。嬉しいな。
超いいっすね。
違う、からしれんこんとかこの程度食えたら OK やしさ。
そう。あの、熊本で言うとですね、からしれんこんとタイピーエンまで食えて、
ね、はい。
地味にあのカレーが馬肉やったりしながら。
ああ、そうそうそうそう。はい、大阪やったら筋肉やったりしますから、
ね。はい。
へえ。
しかもね、1000円やしね。
そうなんですよ。
すごいっすよね。
あと、ホケクラブの人は非常に礼儀が正しいんで気持ちがいい。
そうそう。
創価学会でしたっけ？
そうそうそう。
創価学会系の。
いやけども全然、
もちろん普通に泊まれます
よ。普通に泊まれますし、
ね。すごいいいホテルです。
いいホテル。
僕よく使うんですよね。
そうそう。ちょっと初めてホケクラブ行って、だいぶ感動しましたね。ホテルバイキングで言うと、あの、やっぱりドーミーインがすごい有名に現状になってきてますけど、ホケクラブ余裕ですね。
余裕ホッケと思いますね。
4ゲーム差ぐらい離れてますね、個人的には。
で、ホッケのいいところは、地方食に力入れてるくせにベタなやつも用意するんですよね。
そうそう。なんか、あの、外国人向けにね、普通のあの、ハッシュポテトとかね。そんなも普通に置いてあるんですけど。
はい。
そう、気が利いてるよな。
そう、ね。
ホッケクラブでもあの、この料理に力入れてるとこと入れてないとこあるから、これ注意です。
ああ、本当ですか、
はい、
注意。
そうそう。サイトに行くと、そう、あの、熊本とかやってるんですけど、13個だけなんですよ。
ああ、そうですか。
料理力入れての。なんで、そこ狙うのがいいです。
はい。
はい。
いや
あの、公式サイトに行くとね、
うん、
あの、朝食に力入れてますよ、ホテルがちゃんと載ってます、ね。
ああ、わかりました、はい。あの、ラジオ食堂で、あの、ツーリング行った時に朝飯何を食うか問題っていうのも実はありまして、ツーリングとか旅行ね、旅行行った時朝飯何を食うか問題。
いいと思う。
ホッケクラブ、ぜひ。
ホッケしかも朝7時か、早い6時やったっけな。
結構早いですね、
はいはい。それはホテルの朝食ですからね、はい、要は。6時とか6時半にやって、やり始めててもおかしくないですね。
なんで、まあ一つの選択肢として、
はい。はい。
おすすめです。
おすすめです。はい。で、昼間、実は麻生市行った時にですね、あの、非常に有名なあの、今金食堂っていうですね、あの、牛丼屋があるんですけど、そこはあの、2時間待ち、3時間待ちの異常な状態だったんで、あの、しょうがないから近くの、馬豚骨という、なんか、
馬豚骨
あの、ふくふくラーメンっていう、なんかよくわからない店に入ったんですけど、なんかあの、店主がですね、熊本出身で、あの、豚骨をどうしてももっと美味しいものにしたいとか言って、あの、馬肉を入れましたという。
まあなんか思い悩んだって言う割には
大事じゃん。割と普通。5秒で思いつきそうな。まあまあいやこれはあの普通。はいということでね。はいあのまあこれで帰るということで。あの大分でまあこれちょっと早めに着いたんであのフェリー乗り場にバイクを置いてあの立ち飲みということで。はい。
おー。
はい。ね、九州にも本当立ち飲み増えましたよね、という。で、しかもですね、あの、立ち飲み屋が全員ネットワークを持っててですね。
あ、そうなんですか。
割と面白かったですね。あの、宮崎で一番最初に行った店が、あの、タタンバーっていう宮崎の店であって、そこへ飲んでて、あの、兄ちゃん、あの、次どこ行くんですかって聞かれたんで、あの、鹿児島ですって言ったら、あ、じゃあ鹿児島行ったら、あの、サオドンという店が合うか、ぜひ行ってくださいと。
へー。
やっぱり、好きなんでしょうね。
はい。で、さっき言ったみたいにサオドン行ってですね、そこに飲んでて、あの、ここはあの、宮崎のタタンバーが紹介してく、したんですよ、と言われたら、あの、あ、で、次熊本行くんです。あ、じゃあ熊本行ってあの、こういう立ち飲み屋があるよ、と言われ、教えてもらった。
へぇー。
繋がっていく。で、最後、
呪 水つなぎ。
はい、あの、大分に行った、あの、さっきあの、宮崎で出てきた、あの、タタンバーっていうのが、大分にもあって、最後、大分で、あの、タタンバーで締め
た。
かかられてきたっていう。はい。まあ、ここは、まあ、普通に、はい。ね。まあ、ポテトサラダとか、まあ、そういう普通の店だったんですけど。
なるほど。
なんか、大分の立ち飲みの、中で飲んでるおっさんが、異常にないないしかったんが、あの、すげえ印象残ってましたね。入った瞬間から絡み出してですね、最後の方には、あの、もう4人ぐらいで、あの、ずっと風俗の話してるっていう。
いいな、
ね、
九州っぽく。
九州っぽいですよね。なんかそういう感じで、最後サンフラワーに乗って帰りましたという感じ
ですね。はい、いいですね。
はい。で、帰りもやっぱりあの、カップヌードルを食って帰ったという、そういうサンフラワー。はい。
お風呂も入れるし。
あ、そうです、そうです。
サンフラワー。
ね。あ、でも、あの、今、ちょっとだけ注意喚起なんですけど、サンフラワー今乗る人ちょっと気をつけてください。あの、私ですね、サンフラワー今回予約した時に、2回も欠航されたんで、
ああ。
あの、まず、会社休み、明日休みっていうところで、あの、会社、定時退社して、あの、ダッシュでサンフラワー行ったら、サンフラワーの乗り場行った時点で今日欠航ですと言われて。
へー。
まずそれで大変だなと思って、あの、社内から翌日にずらして、全部あの、旅行、あ、後ろ倒しにして、で、行った初日に、あの、サンフラワーが電話かかってきて、帰りの船、あの、欠航ですって言われて。
へー。
多分ですけど、だいぶその船の老朽化が始まってて、
はー。
頻繁に欠航が起こってるっぽいんで、
なるほど。
ちょっと今サンフラワーで旅行を考えてる方は、ちょっと注意した方がいいです。
へー。
あの、別にサンフラワーの悪口言いたいわけじゃなくて、別にサンフラワーはすごい好きなフェリーなんですけど、もしかしたら僕と同じ目に遭ってしまうかもしれないんで、ね。
まあ、特に車とかにとか考えてた方がいいやろ
う
な。
そうですね、うん。フェリーなんで、他に選択肢が一切ないんですよ。
ねえ、しかも夜出る便とかやったら、
ねえ、
身動きが取れ
ない。身動きが取れなくなっちゃうんで、ね、なんだあの、バイクを置いて飛行機で帰らんとあかんのっていう話になっちゃうんで、うん、まあ、バイクは車か。
ねえ。
だからちょっと気をつけて。
新幹線で行けるんやったらいいけど。
はい。ちょっとそれはぜひ気をつけていただきたいなと。
はい。
思いました。という九州で。
4日間ですか
?4 日間、はい。
ああ、いいですね。九州やっぱ見たら行きたくなりますね。
ありますね。
やっぱり
本当ね、食べ物が豊か。
豊か。は
い、で、こう結構近い距離でどんどん食べ物の文化が変わっていくでしょう。
はいはいはい、九州
って。だから、すごい生きがいありますよね。
うん、どこ行っても、うちは食べ物が豊かで、で、海が豊かでって、牛が美味しいってのを、どこの県も大体言うんですよ、なんか。
そうですね。
県人に聞くと。
絶対言いますね。
言うんですよ。特に魚食べてくださいねとか、どこどこのラーメンがとか言うんですけど、
はい、
大体当てになれへんけど、九州の豊かはほんま。ほんまに豊か。
九州全体的におかしいですね。
うん、
はい。
それは、やっぱり北海道は、豊かやけど、その、いわゆる材料系が強くて、
はい。
変な料理とかあんまないんですけど、で、沖縄は変な料理多いんやけど、いわゆるうまい魚とかなくて、
はい、
で、バランスで言うとほんま九州はすごい強いですね。
九州ですね。
全県強いし。
そうですね。なんか変なのいっぱいありますからね、今回食ってたんですけど、熊本に何やったっけ、ちくわの中にポテトとサラダ詰めた。
あ、もう最高っす。
あれなんていうんやったっけ、
ちくわサラダ、
ちくわ、ね。
あ、めっちゃ好きで、行ったら絶対。
ちくわってつかないんやんな。
ちくわつけ。あれ、夜行っても弁当屋で売ってるんですよ。夜12時まで空いてる弁当屋とかで売ってるんで。ちくわサラダあった。
ちくわサラダよかった。はい。ぜひ、皆さんもですね、まあありがちな話ではありますけども、旅行に行くのがある種一番のね、復興の近道ではありますんで。
そうですね。
ぜひ九州に、うんうんうん、はい。
世界に名だたる熊本のソープ街ってのもありますんで、男性はそこに行くのもいいんじゃないかな。
いいんじゃないかなと思いますんで。